さて10月になりました。
へいへい。
アニメの新番組がまあ例によって開始されてるわけなんですが、
はあ、
今期結構多くてですね、
へいへい、
70本以上あるんですよ。
ああ、そんなあったか。
まあ、70本ってね、これまあ毎週は見ない、全部見ないですよもちろん。で、うん、5分アニメとかもあるから実質実際はもうちょっと短いんですけど、50本あったら、ね、1本のテレビシリーズを1年間見るのと同じじゃないですか。50話分で、それを毎週見るなんてね、無理っすよ普通に考えても。で、まあ、鼻から見ないとか興味がないとかいろいろあるんで、相当数絞られるんですけど、それでも、チェックするのは大変ですよね。どうでした、今回やってみて。
いやー、とりあえずね、今回こういうのをね、やるかっていうんで、何にも事前調査とかしないで、番組表見て、アニメっぽいやつのシンって書いてあるやつ、最初片っ端から見てたけどね、かなりの苦行ですな、これは。本当に。
いやー、あれ、しかも丸さんリアルタイムに見てたんでしょ？
そう、録画してるんだったら、すっ飛ばすとか途中でやめるとかできるんだけど、リアルタイムだから、もう、なんかね、先飛ばせないしね。
いや、僕なんかはね、前にも言いましたけど、全部撮って一応チェックするんですけど、あ、もう、これは俺が見るものじゃないやっていう判断になったときは、まあ、そこでやめるっていうのがまず一つと、あとは、例えばそこから 1.5 倍で見るとかですね。そういう、いわゆる柔軟なチェックをしてるわけですよ。だから70分を30分番組をこう、ね、デュアルな時間で全部見てるわけじゃないんですよね。ちゅうかね、そうしないとね、無理なんですよ、はっきり言って。
いや、もうこれっきりにしたいですな。本当に。次からちょっとせめて公式サイトを見て確認をしてから見た方がいい。
目星をつけてね。
ま
あ前にも言いましたけど、その目星をつけて見るっていうのをやってやるのも一つの方法なんですけど、そのしまった、これ俺は見てなかった、なんてアホなことっていうのが経験が何度かあったんで、まあ、全部チェックするっていう体制になったわけなんですけどね。まあでもね、70本あるのはね、あんまないですよ。
あ、多い方なんだ、これ。
多い方だと思います、相当。まあ、5分アニメとか15分アニメとか多いですけどね、今期も。で、まあ、そういう意味では70本全部レビューするなんて、時間がいくらあっても足らんので、もうそれこそ喋ることもないですしね。特に感想ないです、みたいなやつもあるし。
まあ、うんざりしただけみたいなのもありますから
な。なんでまあ、例のごとく適当にピックアップして、適当に食べるっていう方向で行こうかな、ぐらいのね、感じですけど。
なんか、視聴者ターゲットにどの作品にも入ってない感じですよね。
ターゲット？我々がってことですか？
自分が。
あ、そういうのありますよ。だから、例えば、わかりやすい例で言えば、ね、朝やってる子供番組とかっていうのは、例外もあるんですけど、まあ、鼻からもう、あ、これは俺が見なくてもいいやってやつはサクサク除外できるんですよね。まあ、その中でもね、子供向けとして作ってあるんだけど、まあ、大人の鑑賞に耐える、その、あ、スタッフが分かって作ってるな、みたいなのがたまにあるんで、まあ、そういう意味ではチェック欠かせないんですけど、まあ、ちょっと見て、ね、まあ、いいやってなるのもあるじゃないですか。まあ、我々ね、今期一番乗りだったロボットの、アニメだったじゃないですか。
はい。名前がパッて出てこないよ。
ヘボットですか。
ヘボットか。
あの辺になると、これは俺らの年齢が見るもんじゃないわ。
なんか、くだらないのとかね、幼稚だってか言うのはいいんですけどね、品がないのはダメだね。
そうですね。ああいうのは子供、受ける子供と受けない子供がいるんですよ。俺子供の頃から割と下品な系って苦手だったんで。
いや、僕もダメでしたね。全然ダメだった。
絵柄がすでに、本当に下品かどうかは置いといて、絵柄がそういう系だともう鼻から見ないっていう子供でしたから、例えば、まあ、その頃当時にはもうすでに子供じゃなかったですけど、お坊ちゃまくんとか、あの辺は、俺はダメな方なんですよ。 あと、誠ちゃんとかもダメでしたね。
絵は、詳し
い、うん、絵は綺麗なんだけど、やってることがすごい下品だって。あ、
うん、まあ、なんだろうね。あの、うんちとチンポがあるやつはダメかな。
まあ、僕はそれを完全同意ですね。
なんでですかね。あれが楽しいって言ってるのは、なんだろう、生活環境と年齢の密接な関係があるのかな。そう、だって、ドクタースランプあられちゃんとかも、お散歩うんちとかやり始めてから見なくなった。
はいはいはい、わかるわかる。うん。でも、一応、子供には、まあ、あれ
ね、もううんちが喋っちゃったりするからね。
そうだ、筋肉マンがおならで空を飛ぶとかいうのはダメなんですよ。あ、うん、言ってみれば。
もういいよ、ヘボットは。言うことが、もうロボダッチみたいのかなと思ったんだけどな。
まあ、ある意味だから子供に受ける方向性を狙っての選択でしょうから、それはそれ
です。受けてんですかね、うん。
戦略としては正しいんじゃないですか。いや、まあそのヘボットに何分も。
まあ、よりにもよってし、うん、今回はね、こういうのやるから新番組を気合い入れてみるぞって一番最初に見たのあれですからね。しょうがない、一番最初にやってたんだもん。
あれでも言っときますけど、サンライズですからね、あれ。
ラブライブサンシャインをやってるサンライズか。
サンライズですね。うん、まあ、僕なんかはね、この間の、アニメから入って原作を読んだっていう話題で出ましたけど、夏目友人帳とかのね、続編だったりとか始まるんで、まあ、始まる前からこれはもう確実に見るぞって決まってるやつが何本かあるんですけど。う
ん。うん。いい気は全部すっ飛ばしたんじゃないの？
まあ、ガンダムだったりね、あとブレイブウィッチーズとかですね、確定のやつがありますよ。
いやー、見た見た。すごい見た。もう当分アニメはいいですっていうぐらい見た。ほんと。興味のないやつを見るっていうのは結構大変だな。
あのね、こう言っちゃなんですけど、苦痛のやつも結構ありますよ。
いやー、8割方苦痛でしたけどね。うん、そうね、思い返してみたら自分、アニメってそんな見てないんだなっていうのが分かったわ。次から次へとまあアニメやってるんだね。
そうですね。まあ、現状相当数見ましたけどね、まだ何本か、まだ揃ってないんで。うん。うん、まあ何から話すかって話ですけど、うん、まあ我々のね、年齢からするとこう、まあ昔懐かしいというか、誰でも知ってるってね、意味で言うと、タイムボカン、これなんだろう、うん、タイムボカン24って言うんですかね。
何が24なんだ ?24 作目ってこと？
いや、そんなことはないはず。24作もない。24世紀からとか違うか。
あ、そんなんだったか。あのね、一応ね、なんつうか、こう新番組見てね、メモを書いて、まあ思ったことをメモ書いて、良かった点も書いてんだけど、どっち先に行った方がいいんですかね。良かった点？
気になる点から言ってんじゃないですか。
気になる点はね、なんだろうな、オープニングとエンディングに歌詞があることって書いてあるな。
歌詞がついてたっていう。
あの、まあね、児童向けだからしょうがないよね。あの、子供向けのアニメって歌詞があるじゃん。歌詞が出るんだよ、字幕が。
僕、それには思うところありますよ。俺、
字幕があるのかいい派なの？
あった方がいい派ですね。
ああ。
うん。これね、例えば OVA とかテレビアニメを通じて、その、歌詞をつけなかったのが、一番最初、どの作品なのかっていうのがわかんないんですけど、うん、初めてその歌詞がついてなくて違和感を覚えた作品って断崖王だったんですよ。
ほう。
子供が見るようなあれじゃないですよね、趣味のアニメですから、うん、だからそういう意味では、まあ、今では当たり前なんですけど、当時はね、なんかあのオープニングを見て、オープニングで歌詞がつかないのってなんかすごい違和感があったんですよ。
あれは子供たちに歌ってくれやってことで歌詞を入れてんの？
何言ってるか分かんないから、とりあえずメッセージを伝えるためにやっぱり歌詞表示は必要なんじゃ。
ね、僕のお子様時代の時にね、ガリアンとか見てね、英語がダラダラ出てきて絶句するという、外国語なんて分かんないっつうの。
そんなこと言ってる、バイパムのオープニングとかどうなるんですか。
ねえ、当時から何考えてんだと思ったけど
ね。いや、でもね、小学校ぐらいの俺はその、まあ、レコード買いましたよ、あれ、バイパムの。小学生の時ですけど、うん、ちょうどだから、 僕がアニメのオープニングエンディングをの CD とかで、あ、まあ、当時レコードでしたけど、それを収集する一番最初ってボトムズとバイフムからなんですよね。
うん、日本語一言もないの。
ないっすね。あのバイファムに関してはない、ね。
日本語で歌え。
でもあれがかっこよかったじゃないですか、当時は。あの、最初の。
いや、かっこいいっていう感想が来る前にわけがわかんないっていう感想が来て終わったよ
ね。で、当然ね、今ほど英語教育とかが盛んな時代じゃないですから、英語わかんないじゃないですか。で、うん、親にね、その歌詞カードを渡してね、カタカナで書いてもらうわけですよ、読み方を。でそうやって一生懸命覚えたんですよ。だから今でもバイファムの歌は更新してるじゃないですか、パイロットと管制が。それの更新部分まで含めて大体それで言えますよ。
ああ、何、一応意味のあることは言ってんだ。
あ、もちろん。
外国語だから適当なこと言っときゃいいだろうみたいじゃない
いや、で当時でもね、英語の歌詞って多分バイファム以前にもね、西遊記とかあったじゃないですか、モンキーマジックとか。
まあ、マチアキナでしょ？
そうそう。
まあ、あれなんて、モンキーマジックってところしか歌えないですけどね。
あれ、だから、ラキスタのエンディングの CD 集って知ってます？
知らないです。
ラキスタって、エンディングが、毎回、ヒロインの女の子たちがカラオケに行っていろいろ歌うっていう体でやってるんですよ。
ああ、そんなんだったっけ？
うん。でね、これがね、CD 版聞くと面白いんですけど、全編聞けるんですよ。テレビで省略されてる部分まで。でね、その中で、コナタが、モンキーマジックを歌うぞって入れるんですよ。あの子、父親の影響なんですけど、古い特撮とかアニメの曲とか、いろいろ知ってるんですよね。で、あの世代の女の子だったら絶対知らねえだろうみたいな曲を結構入れるわけですよ。で、その中にモンキーマジックを歌い始めるんだけど、あちょーとかやり出したのはいいんだけど、歌い始めたら英語で全然わからんみたいなオチがつくっていうのがあって、あれが面白いんですけど。
まあ、そうだよね。
そういうのもね、だから当時は一生懸命歌おうと思って頑張ってたんですよ、俺も。
まあ、英語だからかっちょいいだろうっていう時代だったんだろう、きっと。
で、何の話だったかって言ったら、タイムボカンですよね。タイムボカン、僕はタイムボカンよりも、もう物心ついた時にはもうヤッターマンやってたんで。
タイムボカンは出たね、メカブトンタイヤだったからよかったのにね、あれ。
まあ、メカ悪くないと思いますけど。
タイヤがちょっと重機っぽい感じがしてよかったのにさ、単なるなんだドタバッタンみたいな感じになってたから。
俺そういう意味ではタイムボカン旧作もほぼ見たことないんですけど、ああいう風に合体するんですか？あれはまた別の作品のオマージュなのかな。
合体なんかしたっけ。
なんかメカ合体してげんこつになってたじゃないですか。
そうなんだったかな。旧作はなんだテントウムシみたいなやつが羽のところにくっついてたような気が。
うん。
いやー、なんだろうね。話いまいちわかんなかった。なんか、テンポが早いんだかなんだかわかんないけど、話がよくわかんなかったな、あれ。
過去の歴史が今教科書に載ってる通りじゃなく、実はこんな面白おかしいもんだったんだよっていうコンセプトなのはまあわかるんですけど、その、ね、逆に言うと、今の歴史から言うと、その、偽物の面白おかしい歴史の方が本当なんだよっていうパターンじゃないですか。昔だったら、その歴史をねじ曲げようとするのを正常に戻すっていう正義の見方だったのに。だからそういう意味ではちょっと違和感はありますよね。
じゃあ、あっちのドロンジョ様の方は、歴史を変えようとしてる人なの？
変えられるのが困るから、元の通りでいいじゃんっていう派ですよね。
あ、そうなんだ。じゃあそっちがいい人じゃん。
そう、だからね、これ子供向けでいいのとちょっと思わんでもない。このコンセプト自体がね。
そう、話がよくわからないっていうメモに書いてあります。
で、この、ドロンジョ様たちのね、三悪やってるのって、昔の三悪をやってた、まあ、柳さんとか、小原のり子さんとか、まあ、お亡くなりになりましたけど、立壁和也さんですか、この3人とチェンジしてるんですよね。チェンジしてるんですけど、これって今回初じゃなくて、この間の夜のヤッターマンってやってたのって分かります？ドレンジョさんが幼女、
小さい女の子ってことだけは分かるけど、
あの時からこの 3悪っていうのがもうチェンジしてるんですよ、このキャストで。まあ、ドクロベエ様も引き続きですけど、モノマネじゃねえかよと思いました。
もう昔のタイムボカンがタイムボカンなんだが、その 以外のね、続いてるやつなんだかよくわかんないけど、あの最後爆発すると自転車で帰るやつっていうのはタイムボカンじゃないのか。
ヤッターマンじゃないかな。
あれヤッターマンなの？三人乗りの自転車で。ああ、そうそうそう。なんかこの前のそのタイムボカン24っていうのも、その悪い方がやられるとさ、なんか爆発エフェクトがさ、ドカンボカンって爆発エフェクト久々にあれ見たけどさ、うん、昔もっと長かったよな、あれ。しつこかったよね。
はいはい。
キノコ雲がホワホワホワーって上がって
る。うん。まあ、時折、お色気を混じれたりとかしてね。
あんなの今通用すんのかしら。
ある意味、ああいうアニメ的なこう定番のお約束表現っていうのを、今の子供にもやっぱりちゃんとすり込んどかないといけないんじゃないですかね。
うん。なんかいまいちこう、いい人たちと悪い人たちっていうのは明確に分けられてる感じがしなくてさ。
うん。
まあ、まあ、子供が見る分にはこう、その主人公側がいい人で、周りもみんないい人っぽいじゃない。
うん、
で、相手は、まあ悪そうじゃない、なんとなく。っていうだけでいいのかなと思ったけど、今回ね、いろいろなアニメ見てて全体的に感じるんだよな。どっちが善悪かわかんないっていう、
ね。ああ、タイムボカンでもそれ狙ってるかもしれないですね。あの、三悪の方にも親しみが湧くようにみたいな。だって、あれ完全にサラリーマンじゃないですか。
どっちかっていうとね、もうね、三悪の方の視点なんだよ、こっちは。
そうそう。で、しかもね、あの、わざわざ歴史を変えたら、教科書書き換えなきゃいけないからめんどくせえ、みたいな。
うん。
じゃないですか。
そっちだよね、まさに。
だからお父さんたちはそっちに感情移入しながら見るかもしれないですよね。うん、まあ大ボカンに関しては、まあその辺とあとあれか、うん、千葉さんが、まあ、千葉さんがナレーションやってるじゃないですか、千葉茂さんが。
あれ北斗の拳の人。
そうそう。今ね、でも北斗の拳よりね、むしろあの NHK でやってるあの凄技って番組あるんですけど、知ってます？なんかいろんな技術者にお題を出して挑戦させるみたいな番組があるんですけど、あれのナレーションにしか聞こえなくなりましたよ、もう。凄技みたいな。
まあ、あの、一応良かった点をね、良かった点をメモしてるんでね。良かった点はね、キャラクターデザインですね。
ああ、いいですか？
ほうほうほう。サムシング吉松さんのキャラクターのデザイン。ああ、
サムシングさんといえばもう私の中では学園戦記無料、
ね。ああ、そうらしいね。そうそう、ウィキペディア見たら書いてあった。
学園戦記無料は名作ですよ。おすすめしたい。
キャラクターデザイン、あの、半助のスカートみたいなコスチュームデザインが非常によろしくお願いします。はいはいはい。あと、ヒロインの方が年上で背が高いっていうのもね、ちょっといいかな。
ポイントとしてはいいです、
ね、そんなとこですか？良かった点。こんなんでいいのか。
いや、いいんじゃないですか。もう良かった点があるっていうのは素晴らしいことですよね。そしたらまあ次、人気の作品ではあるんですけど、僕らにはあんまり縁がないかなと言われてた刀剣乱舞、花
丸とか。いきなりそれいきますか。刀剣乱舞を見たあたり、これ月曜日見てんのかな。で新番組群は土曜日に見始めてんですけどね。
いい
相当疲れてきてね、メモの数も少なくなってきて
ます。僕実は刀剣乱舞サービス開始ちょっとしてからやってたんですよ。
うん。
二月ぐらいやったかな。まあ今全然やってないですけど。まあ当時から思ってましたけどね、あれ可愛い男の子とか出てくるから、それはそれでいいんですよ。
そうそう、なんか撫で型でね、女の子みたいな見た目の男キャラ多い。
ただやあのいわゆる中の人っていうんですかね、声優さんはみんな男の人がやってるんですよね。あの辺はだから女性向けコンテンツだからっていうところのあれなんでしょうね。だから例えば普通のアニメとかみたいに見た目は男の子なんだけど、その声優さん女性当てればいいじゃんと思うんですよ。そしたらね、男性ファンにも受けがいいというか、そのファンになる子も多いんじゃないかと思うんですけど、あれをあえてやらないのはっていうのをちょっと勘ぐってたわけですよ、ゲームやり、ね、やってた
子は。いや、あとアフレコ現場が最近ね、女の子アニメばっかりで、女の子女性ばっかりらしいじゃない。
うん、
だこういうアニメ増えると、あのね、男の居場所があっていいんじゃないの。
いや
あの、ね。野郎ばっかですよ、スタジオの中が。
僕はね、あれ、イベントに関係してんじゃないかとちょっと思ってたんですよ。
あ、
うん、例えば、刀剣乱舞でイベントやってるかどうか知りませんけど、イベントやったとすると、まあ、声優さんとかが、ね、壇上に立つわけじゃないですか。で、その時に、みんな、その刀剣乱舞のファン、つってね、そのまあ、男性声優目当てに女性陣、ね、女性のファンとかが来るわけじゃないですか。そこにね、 中の人だからといって女の人が立つっていうのがちょっと違和感あるのと、あと女の声優さんを起用するとそのファンの男性ファンが会場に来ちゃうじゃないですか、うん、そうすると作品に関係なく来ちゃう人がいると、なんかそこでいろいろね、怒らなくてもいいいさかいが起こるんじゃないかみたいなのを危惧して、女性の、ね、声優はつけないんじゃないかとかいろいろちょっと考えちゃってですね。
そんなイベントって無法地帯なの？
だってね、プリキュア、女の子たちがプリキュア頑張れとかやってるイベントに、あの最前列に大きなお友達とかが陣取ってみたいなのが一時期言われてましたもんね。今エリアが分かれてるらしいですけど。
だって分かれてるのもすごいなそれ。
だからちゃんとエリア分けしないと、子供たちがもうなんか前に大きな お兄ちゃんたちが声を張り上げてるみたいな教育上よろしくない、
だってプリキュアショーなんて中の人たちみんな男の人じゃないの？
プリキュアショーっていうか声優さんが出てくる系のやつだと思います
。分かれてるってすごいな、動物園みたいだな。
いやー苦情が出たんじゃないですか、お父さんお母さんたちから。
刀剣乱舞に関してはいいところは、オープニングがあったのとはい、あちょっとこれ言った方がいいですかね。あの僕がね、新番組を見る心得というかね。
ああ、はいはい。うん、いや、我々の間ではずっと昔から、
そう言われてます。第1話にオープニングがあるっていうのが一つのポイントになってるんだわな。
番組の顔としてのオープニングがあるべきだろうという。
で、だって、オープニングってその世界のね、キャラとか世界観とかを短時間で必ず、特に1話だから絶対見るじゃない？これがないっていうのはね、なんか挨拶とか名刺がこういただけてない状態で見せられるような感じするんだよな。
僕らが子供の頃のアニメっても必ずオープニングあったじゃないですか、でそれどころかオープニングの前にアバンタイトルがつくというようなパターンも少なかったですよね。だから本当に例えば7時とかだったら、7時になったらもうオープニングが始まる
って、ね、地方のポーンと音でオープニングだよね。
そうそうそうそうそう。で僕はまあね、何度も繰り返して言ってますけど、オープニングエンディングの収集が趣味なんですよ、小学校ぐらいの時から、でレコードとかを集め始めた頃、そのちょっと前あたりに親父から古いラジカセをこうもらってですね、テレビのスピーカーの前にそのラジカセをこうもう近づけて置いて、オープニングが始まったらオープニングをこう録音するっていうことをやってたわけですよ。コードでつなぐっていう発想がまだなかったんですよね、
いやそれはもう皆さん通った道じゃないですか。あれでしょ、近所の豆腐売りの音とか入ってるでしょ
そうそうそうそう。で今録音してるから黙っててみたいなんですよね、そのまま。まあ本当にみんな通ってきた、
まあもうあれですよ、後でその自分で録音したテープ聞くと必ずもうポーンっていうね、時報の音がでも時報とともにオープニングが始まりますから、
だからなんていうんですかね、新番組が始まるぞっつって今まで聞いたことのないそのオープニング、新しい曲っていうのが聞けるって言った時のワクワク感っていうんですかね、その小学生の時の、それが幼児体験としてあるので、なんだろう、アニメが始まるときにオープニングってすごい楽しみなわけですよ、で、まあ、それがないと、ああこのアニメはないんだ、がっかりみたいなね。
いやなんか1話でオープニングないっていうのを見せない理由ってなんだろうね、ネタバレってこと？
いや一つ考えられるのは、1話見て、視聴打ち切りみたいなパターンがあるじゃないですか。でも2話でオープニングやると、その、まあ、オープニングやるから2話までは見てやるかなみたいなのを期待してる可能性、
超甘い考えだよそれ見ねえっつうの1話で面白くないと思ったら
あともう一つは、純粋にスケジュールの問題でオープニングが完成してないとかですね。
そう結局それなんだよね、オープニングないっていうさ、もうやばいじゃんすでに、そうスケジュールがやばいっていうさ、その、
あともう一個は、1話はいろんなその世界観の説明だったりとか、キャラクターの紹介だったりとか、やらなきゃいけないことがたくさんあって、時間尺が足りないので純粋に外してる可能性。
演出上尺に収めるのも仕事じゃねえの。
あとは、オープニングをやらないで、そのままね、物語がこう、場面がスタートすると同時に、例えば、脚本誰々とかっていう字幕が出る演出方法がかっこいいと思っている可能性。
シャラ臭い感じですね。これがね、そのパターンで、シャラ臭い演出失敗して最後グダグダになるパターンがね、個人的非常に多い感じするから、そんで目安になってんだよね、1話でオープニングがあるかないかって。 まあ、オープニングがあってもね、まあ、ガンダムみたいにね、何のこう、作品の役にも立たないっていう、オープニングもあるけどさ。
うん、そうですね。言わんとしてることは非常によくわかります。大体だから、俺らのね、よく言ってたのが、合言葉のように言ってたのが、1話からオープニングやらないアニメは、ダメなやつが多いっていう。
まあ、まあ、オープニングなくてもいいのもあるよ、当然。
そうですね。あります、もちろん。
オープニングないから切るとかそういうことはないですけど、ちょっと、んって思うんだよね。
はいはい。
オープニング1話であるとね、誠実な感じがする。
はい。それはそうですね。
で、刀剣乱舞と、タイムボカンにはあった。確か。
あったと。はいはい。
これが良かったところなのか。
いや、刀剣乱舞はゲームですごいキャラクター人気が出てアニメを作るって言った時にどう料理するのって言ったら非常にこう難しいものがあると思うんですけど、あれが喜ばれてるかどうかはっていうのは俺はその熱烈なファンじゃないのでちょっとわかんないんですけど、どうなんですかね、みんな楽しんで見てるんですかね。だからそれこそあの男の子たちが割と可愛いので、
うん、
あれが女性声優とかが当ててたらもっとね、あ、このキャラいいなとかのが多かったんじゃないかなと思いますけど、現状今の剣とかっていう子がいるんですけど、その子はデザインとか声も含めてちょっと可愛いなと思いながら見てましたけどね。
まあターゲット層が違うってことなんじゃないですか、
ね。これを見ているファンのね、熱烈なファンの人たちがこう、ここが例えばね、あるキャラクターをかばってなんか助けたりみたいなシーンとかを見るたんびにキャーとか言ってるのかなとか見ながらこう想像するのはちょっと楽しい感じ。
若干女性陣をバカにしてる感じがするんだけど、
とんでもない、ここが萌えポイントなのかなとかね、そういう。
ああ、まあ僕文豪ストレイドッグスとかそんな感じで見てたから、
うん、
ここがここがっていうね、若干僕はイラッとするけどここなのかっていう。
いや別にイラッとはしなかったですけどね、刀剣乱舞に関しては。
まあそのぐらいですか。
じゃあ次はワーキングとかいきますか。これ読み方最初分かんなかったんですけど、いろいろ調べたらどうもワーキングでいいらしいですね。
www.はいらないの。
どうもイベントかなんかでそういう風に公言されてたらしくて、ワーキング前のもワーキング普通にワーキングだったんであれなんですけど、つまり全作品ワーキングって読むっていうことですよ、
うん、これね、キャラクターデザインが変わっただけで前のリメイクやってんのかと思ったら全然違うのね、
うん、あ、違います。前のやつは3期までやったんでしたっけ。で完全に終わってるんですよ。一応の完結を見てるという感じなんですけど、今回のはそれの元になった作品らしいですよ。元になったっていうんですかね、もともとだからウェブ連載やってた方の作品。
あ、だからなのか、前のやつの方がキャラとかも魅力的だったと思うんだけど、プロトタイプってことなのか。
と言ってもいいのかもしれないですね。だからエキセントリックなキャラの具合とかがもうちょっとなんかソフト、まあアニメになった方の最初のアニメ版ですよね。あっちの方がよりこう、万人受けするタイプだったのかもしれないですよね。
なんでアニメにしたんだろう。
まあ、それで大丈夫なんだってことが分かったら、よりエキセントリックなオリジナルの方をぶつけてくるっていう、あれじゃないですか。
これに関してはね、あの、マイラさん限定大賞のね、例の飯まず要素が爆裂してたけど。
いや、あの子の場合は、まだ可愛げがあるからいいや、ぐらいな感じですかね。
なんかまあね、記憶が飛ぶとか、お腹壊すとか、死ぬとかじゃないんならいいんじゃないの。
死にそうでしたけどね、あれ。僕はそっちよりはなんか、仕事サボってた人の方がちょっと、どうなのっていう。まあ、あの作品って基本的に人間性に問題ある人しか出てこないので。
前のやつもあんまり個人的にはまれなかったんだよね。絵柄は可愛かったけど。
あの作品は最初僕受け付けなかったんですよ。エキセントリックすぎて。で、ヒロインがすぐ男の人を理由もなく殴るじゃないですか。
同じじゃん。
で、どうなんだろうなと思って見てたんですけど、あれはね、途中で、 その主人公の男の子もヒロインの女の子も二人ともそうなんですけど、あれ家庭環境とかその育った環境のせいでいびつになっちゃった性格を二人で矯正していくリハビリのストーリーなんだって分かったら、あの認められるようになったんですよ。
なんか家庭環境の問題で女の子はすごいすぐなんかぶん殴るっていう家庭環境と勘食っちゃうよな、どんなことになってんだかって、うん、
まあ半分ギャグなんで、あれもお父さんがひどいって話だったんですけど、そうなるとね、まあ許せるようになるわけですよ。まあだから今回もあのキャラクターのその持っている問題点だったりとか抱えてるねあれだったりをこうちゃんとストーリーの進行によってその進展があるんであればいいかなと思って、だから前のそのアニメ版のワーキングに関してはちゃんとその3期をかけてあの人物のキャラクターのね関係性だったりとか成長だったりっていうのはちゃんと描いてたんで、だから良かったんですよ。あれ
これはオープニングがなかったけど最後にやってたやつがオープニングなのかな。
あ、そうだと思います。いつものパターンですね。
良かった点はね、すぐ手が出るヒロインが前のやつよりおっぱいが大きいっていうこと書いてありますね、僕。こんな小学生みたいなメモが。
僕はあの、相変わらずこの作者って男の子のデザインが適当だなぁとかも思いますよね。あの、たまにあるじゃないですか。例えばストラトス4だったりもそうなんですけど、男のデザインやる気ねえだろ、みたいな。はっきり言って区別つかないんですけど。
そういうやつはもう男が絶滅してる世界にすればい
い。でもそう言っても前のワーキングの時はまだ良かったんですよ。ああ。でもなんか髪型といい顔作りといい、だいたいいつも似たような感じだよなっていう。いや、だからね、あの、作品全体が悪くなるわけじゃないじゃないですか。足立みつるとかもそうですけど。だいたいいつも同じような顔してるけど、別にね。話は名作だって言って全然いいんですけど、
途中までずっとね、あのリメイクだなかなと思って見てたから、全然でもこうキャラ違うよな、う、ね、似てるけど違うなみたいな、
キャラ配置は違いますね。
でもあのすぐぶん殴る女の子はなんか似てたからさ、前のやつと同じなのかな。でもおっぱいが、前のやつは確か全然おっぱいがなかったよな、
かわいそうなぐらいなかったですからね。で、おっぱいを持ってるのはもう一人の、その火の打ち所のない可愛い先輩がいましたからね。まあ、ワーキングも今回の、だから前のアニメシリーズを見てないで今回のを見たら、俺はダメだと思って切っちゃったかもしれないですけど。あれを一回見て乗り越えてるせいで、今回のも普通に見れそうだなっていう。じゃあ次行きましょうか。
はい。
いい。何行きますか？週末の EZ とかどうです？あの、半年ぐらい前から番宣やり始めて、ちょっと気にはなってましたよね。
ね。こんなアニメやるんだと思って、サイト見たら、何ヶ月後か、だいぶ先のね、番宣やって。だけど時の経つのは早いね、ほんと。もうやってんだ。
そうですね。
まあ、オープニングなかったね。
なかったですね。
これの良かった点はですね。
ええー。
絵がムチムチしてて大変良かったですかね。あの、なんかあの、魔法少女みたいなのが出てきてね、はいはい、あの手術服みたいなの着てるじゃない、はいはい、患者服っていうの、あれ、ケツ丸出しになるからエロいのに、それが活かされなかったね、あれ。
いや、まあ、描写しないでしょ、あれは。
でも、姫様はケツ出てたのにね。
ああ、まあ。
あの、ムチムチ娘の方が、あれ、映画だと、あの、ミラ・ジョボビッチさんとかがバイオで来ててね。
ああ、あれで立
ち上がる。ヘアとか丸出しにしてましたけど。割とね、最近あれ、ジェイソン・ステイサムとかジム・キャリーとかね、あの格好でバイク乗って、あの、ケツ丸出しになるっていうギャグシーンに使われてるから、最近は、お色気よりもギャグに、あの服使われてるような気がする。
うん、まあでもミラジョビッチとかがあの格好をするっていうのはもうまさにご褒美でしかないですけどね。
まあミラジョビッチさんに関してはおっぱいがちっちゃいからな。
身も蓋もね。
まあ、あの人元モデルだしさ、むしろ見て見てって思ってる節が、
お互いウィンウィンでいいじゃないですか。
あの女の子がね、あの服をずっと着ててくれりゃね。
まあ、それは無理だ。それは無理だ。あの、姫様のね、脇腹に傷あったじゃないですか。同じように脇腹に傷があったアニメが今回ね、という強引なつなぎ方で。
なんかあったっけ？
ブレイブウィッチーズですよ。
ブレイブウィッチーズって、あ、ストライクウィッチーズのか。
ええ。
これはオープニングありましたね、ちゃんとね。
あのね、ストライクウィッチーズは今までの経験から言うとアバンタイトルはあるんですけど、オープニングは1話から必ずやります。
これは素晴らしいですね、うん、この基本文法はちゃんと守ってほしいですね、うん、いやこれがあるとね、オープニングいっぱいキャラ出てきたじゃないですか、なんか1話つまんなくてもねあ、今オープニングに出したこの1人がちょっと気になったなって言ったら見るから次も
はいはいはいはい、
うん、
そうですよね。
で現に1話ってね、あのオープニング出てきた人と全然出てこないじゃん。
まあヨーロッパ行ってからですからね。
まあヨーロッパに行くまでじゃあ我慢してみるかってね、面白くなくてもそう思うからさ。これブレイブウィッチーズってストライクウィッチーズと設定同じなの？
世界観的には同じのはずですよ。
あ、もうね、男死滅してる世界でいいんじゃねえ。
男で出てくるんだよな。あの
一応さ、最初に説明あるじゃん。なんか女の子がね、あの下半身丸出しで飛んで戦ってるっていう説明はないよね。
ああ、もうそういう意味では前のストライクウィッチーズを見て大体みんな分かってるよねっていうところで始まってますよね。
なんかね、もうね、あのラブライブとかみたいにもう男全然出てこないでいいんじゃねえのかと思うんだけど。で男ダンスんだったら、
うん、
男いたじゃない、なんか
やましたよ、はい、
男も下は下半身運動していっちゃうわけじゃん。おかしいんだよ、なんか。合ってねえだろっていう女の人とのこう釣り合いが。
見たいですかって話。
男も下はパンツにしろよ。パンツじゃないのか。うん、ズボンっていうことでブリーフを履かせて、男も下はブリーフと。
なんか途端に松本零士っぽくなるような気がするけど。
なんかだってね、あの、何あの、軍の偉そうな人とさ、一緒に並んでるとさ、女の子だけでした。こう下がスカスカしてるからさ、なんかね、なら女の方もちゃんとするか、男をもうスカスカにしろって。
丸さん、それはね、もうストライクウィッチズのね、第1期のもう10年前にみんなが通ってきた道なんですよ、それは。
僕、ストライクウィッチズって2期が好きだからさ、あの、2期ってそんな男出てきたっけ？
2期はあんまり関係ないかな、1期はね、あったんですよ。ミーナ隊長の、
うん、なんかいたような気がする
とかですね、あとはその宮藤さんに手紙読んでくださいっていう整備員の男の子とかですね、いたんですよ。
もうなんかそういうね、あれそういうのいらない。ノイズになるからいいです。なんか今回の絵ってビビットレッドオペレーションに近い感じがするん
だよ。いやだって
それ同じですね、キャラは同じだけど、2期の絵がすごい可愛かったのに、作画監督さんが違うのかな。
いや、同じだと思うけどな、1話だし。
うん。
いや、それは絵が変化するのは当然じゃないですか。ビビットレッドオペレーションズを経て、ブレイブウェッチーズになってるわけですから。え、でも可愛いじゃないですか、普通に。宮藤に比べると、今回の女の子は、まだ全然好感持てますよね。で、そのお姉ちゃんと一緒にお風呂入った時に、お姉ちゃんの脇腹に傷があったっていう話ですよ。
ああ、そんなシーンもあったような気がするな。僕のブレイブウィッチーズメモを見るとね、内容のことに関してほぼメモがないんですよ。ただ、なんだろうな。思ったより丁寧にやろうとしてんのかなーっていう気はしたけどな。
よく作ってありますよね。
うん、
まあ、ストライクウィッチーズはそういう意味ではちゃんと物語作ってるんで、1期目、2期もそうですけど。
ただ、ね、もうちょっと、こう、バカっぽい感じで進んでいくのかなと。
基本シリアスですからね、あの作品。
ただ、シリアスやられてもな、あの格好で。
いや、その違和感が10年前にも衝撃を持ってみんな受け取られて、で、もう10年経ってるんで、全く知らないで入ってくる人たちもいるんですよ。
でそういやだから昔、そのね、10年前だと、一期やったのって。
2006年ですからね。
は
あ、2007年かな。10年近く前ですよ。
10年前から見てて、未だに違和感があるっていうのはダメなんじゃないのか。
そうですか？もう慣れましたけど、だいぶ。
なんかあんま慣れないな、僕は。
いや、おかしいのはおかしいですからね。あれを普通に思っちゃう方がどうかしてるのは確かです。
で、なんか、印象に残ってるやつは、ケツで敵倒すやつと、ジェットストライカーの話ぐらいだもんな。なんか、 戦艦みたいなのが空飛んでて、それを戦ってたような気がするけど、あれ2機だっけ？
1 機とかが始まった時って、まだあのストライカーを履いて空で戦っているキャラクターって、まだ手書きの部分が多かったんですよ。
うん、
CG に置き換えるにしても引きの部分で使ってたりとかだったんですけど、今回はもう飛んでるシーンはほぼ CG のキャラクターじゃないですか。
そうだね、
うん、
結構なんか違うね、手書きのと CG がね、
うん、
まあでも今まであんなもんじゃなかった？
ね、もうちょっと割合少なかったんですよ。でその切り替えをねすごくうまくやってたんですよね、一機と、
うん
うん、だその辺がもう最近は CG の質も上がってるからって安心して任せられるってなってんでしょうけど、鼻からもう CG なんで、そこはちょっと違和感はありますよね。もうちょっと手書きで頑張ってみたいな。
ラブライブのライブシーンみたいにあの CG でね踊ってて、合間合間にあのキャラのアップとかね、こう、現実に2次元の方に引き戻さないと3次元に違和感が出ちゃうから。
まあそんなこんなでいくつも語ってないんですけど、もう、まあ、あといくつかぐらいザラッとやるぐらいじゃないですか。ブラッディ・ボーレス、
これですか。オープニングあったよ
そうでしたっけ。
うん、良かったところはオープニングが当たってところですかね。
あ、
うちのメモだと完全にあのハオライナーズってアニメだと思って、タイトルのところにハオライナーズって書いてあるけど
今回2つありますからね、それ。まああとはなんかね、アイドルメモリーズだったりとか、マジキュンルネッサンスとか見て。
マジキュンルネッサンス見ました？キュンキュンマジキュンってやつい
やもう完全に俺置いてきぼりみたいな感じなんですけど、うん、あの噛まないから先に行ってみたいな感じでしたって。
うん、
これはちょっとコメントしづらいっていう。
これね、あのなんだ、昔のギャルゲーってみんなすごいね、あのエキセントリックキャラばっかりだったけど、女性向けのギャルゲーってなんていうの、ボーイズラブゲーっつうの、女性向けのゲームは今こうなんだね。
いわゆる好一点みたいなタイプの、自分がちやほやされる系のですよね。
これを、うん、あのその女性向けゲームが原作なんでしょ。
ゲームなんですかね、これ。
ゲームじゃないのか、
もしかしたらスマホゲームとかなのかもしれないですけど。
マジキュンルネッサンス、
うん、
うん、あのさ、すご
い、うっかりコメント
できねえよ、すごいかっこいい声でさ、キュンキュンマジキュンって言われるだけで面白いなんか
いやもうね、うっかりコメントできねえですよ、このコネってのものは。
なんで、なんかすごい女の方から
後ろから刺されるかも。
え、マジですか
いや、バカにしてるわけじゃないんですけど、あの、世界が違いすぎるっていう系ですよね。あんまりコメントしなくてもいいかなとか、個人的には思ってますけど。いや、中にはコンゼの作品でも面白いやつあるんですけどね。
なんかあの歌を歌うと物質がなんか実体化するみたいなさ。なんかファンタジーっぽい設定じゃない？なんか
キラキラが見えるみたいな。
歌うとなんかそうキラキラしたとかさ、物質がこう具現化していくのってギャードルズみたいだな、なんか。叫ぶとはその文字が物質になるっていう。
そうなん
だ。あとなんかルームメイトを見たとき最初先生かと思ったっていうね。
あの、超ベリーショートかなんかの子でしたっけ？
なんか
宝塚みたいな感じでしたね。
まあキャバクラっていうか同い年に見えないんですけどキャラが多い割には1話でちゃんと登場キャラの印象が残るんで。
なるほどね。
基本はちゃんとしてるというか、面白いんじゃないかな、見る人が見たら。これ
さすがサンライズってことですかね。
俺もサンライズか。サンライズさんいろんなもん作ってますな。謎解きねって見ました？
ザラッと見たんですけど、なんか謎が結局提示されて、それを解決今からするぞっていうところで次回に続いてるんですよね。あれ謎解きました？
え？その謎なんてあったっけ？なんか壁に貼ってある絵みたいなやつ？
あれを謎を解いたらなんかメッセージかなんか出てくるんじゃないですか。あの謎、うん、ちょっと今眠いからいいやって後回しにしちゃうんですけど。
なんかあのアニメなんですかね。いかに手間と予算をかけずに見栄えはいいアニメ作るかって実験作じゃねえのか。
まあアニメなんてそんなもんだと思いますけど。
あの背景全部 CG でしょあれ。
ああ。
でキャラクターもほぼバストアップでさ。
いい。
で状況は全部セリフで言う。 魔法少女ものが多い中でね、一応あれ、まあ変身するじゃないですか。謎解きね。で、あれ、二十歳ぐらいの人主人公。
22とか言ってもあるんでした？
はい。なんか言って、ね、年言ってたような気がする。
同期で入ったとかいう子も22ってことじゃないですか。つまり新卒でしょ、あれ。新卒で社長秘書ってできんのかな？何にも経験、社会経験とかないのに、いきなり社長秘書無理なんじゃないかなと思いながら見てました。
ベンチャー企業の社長なんじゃ、社長なんじゃない、うん、
新設のピチピチのギャルで社長秘書って夢ですよね。
あの、今さらね、魔法で少女が変身とかってね、ピクリと起こないんですよ。
そういうアニメあったじゃないですか。
だから、これみたいに二十歳過ぎとかだと、それだけでグッとくるからね。魔法少女ものはね、あの、魔法女ものにしてくれ、これから作る人たちは。もうね、大してね、そんな、知識も学もないね、女の子がね、変身したとこでね。今回は。昔の魔法少女って変身したら大人になってたのに、最近全然なんないもんね。
先生、あれ見てくださいよ。魔法少女育成計画。
魔法少女ものね、何ね。
男の、あの、魔法少女に憧れてる男の子が魔法少女に変身してますよ。
これがない、そんなんだったの？
みんな、あれなんですよ。多分あの、窓バギとかあの辺もそうだと思う、そうだっていうか、ちょっと乱暴な言い方ですけどね。見てくれの印象と逆にこう、陰惨なこう、ストーリー展開みたいな。
うん。
ああ、で、あれって、ご町内の平和を守るためにみんな魔法少女になりたいっていう子たちを集めて、魔法少女に任命していく変な生物がいるんですけど、生物っていいのかな。で、結局それ戦い合って、一人ずつ消していくらしいですから。
その、あの、ご当地を守るっていう目的はどこ行ったんだ？
多すぎるから減らそうとか言ってましたけどね。
あ、募集人数が多いから？
適正、いや、だから結局、そうやって口うまいことを言って、その募っておいて、結局戦わせて、あの、お互いに殺させ合う、そのことそのものが目的なんじゃねえかとか、いろいろ勘ぐれるんですけど、まあ、あの原作も全然知らないですし。
あ、それが魔法少女育成計画、
ね。で、新米の、まあ、魔法少女に選ばれたっていう主人公のヒロインの女の子が、その、まあ、いろんなお約束事だったりとか、ね、しきたりだったりとか、そういう魔法少女の先輩にこういろいろついていろいろことを教わろうっつって、その先輩っていうか指導役になった女の子の魔法少女が出てくるんですけど、その子が実は幼なじみの男の子だったっていう展開だったんですよ。
はあ、
うん、魔法少女男が好きだなって言ったらバカにされるからみたいなことを言って、でもお前も魔法少女好きだから小さい頃からこう仲良くしてたんですよ、そのこと。でそれが一緒に魔法少女になってよかったねって話してるんですけど、そのうち多分殺し合うんですよね。
もういいよそういうのは。
そういう意味では、ああ、なるほど、あの、気をてらった小説原作でアニメ作るのもまあわかるって感じがしますけどね。なんか殺し合って一人生き残るまで戦うみたいなシチュエーション好きだなみんなとか思いながら。
うーん、
まあ魔法少女ものも切り口次第だと思いますけど、魔法少女育成計画はそういう意味ではどう転がっていくのかっていう意味ではちょっと興味あるかな。
う
ん、じゃあ、まあ、まあ例によって本数が多い割には何本も語ってないっていう、まあ当たり前なんですけど。
う
じゃあ、まあ、もしかしたら後半をやるかもしれないぐらいな感じで。まあ、
聞いてんですかね、皆さんこのラジオ。
ね
もうそろそろね、なんだろうな、こう、一人で喋ってるだけなんじゃないの、私たちっていう感じがしてきてるんだけどね。
まあ、
趣味だから、
ね。ありがたいことに、一応ブログへのアクセス数とかが、ね、若干伸びて、できてはいるっぽいんですけど、何せ反響というものが一切ないんでね。もうしかもね、そんなにね、何々ちゃん可愛いとかやってるわけじゃないのでね。しかもたまになんかもうおっさんにしかわからないようなことしか言ってないっていう。
これはほぼ愚痴じゃないんですかね。
そうなんですよね。なんかもうちょっとこうなんかね、聞いてる人がの身になるようなこう。気の利いたこと言えればいいんですけどね。大したことは言ってない、まあ。アニメ新番組チェックに関しては、ちょっと次回お楽しみとも確約はできないが。とりあえず今回はこんなところで。では、何のテーマになるかわからないか次回お楽しみにということで。
ごきげん。
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。